きものがかり吉岡清恵の歌いろレディオ。ご機嫌いかがですか？生き物係吉岡清恵の歌いろレディオ、生き物係ボーカル吉岡清恵です。今週はお客様をお招きしてお送りする歌いろレディオ。この番組には様々な方が、様々な業界からいらっしゃいますが、今回は同業者で男性、男性ゲストって初めてじゃないですか？ですよね。5人組バンドワッチのボーカル&ギター橋口洋平さんです。ということで、ワッチの皆さんは事務所も一緒でして、で、あれか、だからレーベルも一緒ですよ。エピックで、しかも橋口さんに至っては私同い年なんですよ。そうなんですよ。ということで、結構橋口さんはうちのメンバー山下のラジオも出たりとか、水野さんとツイッターでじゃれ合ったりしていたりとかしてるので結構ね、ラジオで3人と橋口さんが一緒になると結構男子メンバーが先輩風吹かせるんですよね。その風に耐えている橋口さんが今日は、私同世代ですけど事務所的にはまあ先輩なので、その先輩風に耐えられるんでしょうか。会うのは久しぶりだけど、でも今橋口さん、まあワッチさんは全県ツアーやってるんですよ。全都道府県ツアーで、その前のツアーも全都道府県ツアーだったんですよね。その初日の豊洲ピットで、私一番後ろの席で、もう腕組みして見てました。急に先輩風、そんなことない。めっちゃ感動して。で、しかもうちの弟がワッチさんの大ファンなので、結構握手会とかに何回も行ってるっていう。私、現場に家族が来るって、リハとかでもないんですけど、今日マネージャーの M 神ロペさん、まあロペさんって呼んでるんですけど、M 神ロペさんが、なんか電話で、弟くん連れてきなよって言ってたんで、今日弟が来てます。初めてです、こんなこと。さあ今日どうなるんでしょうか。ということで、橋口さんの魅力、吉岡がぐいぐい引き出せたらいいな。それでは、生き物係、吉岡清恵の歌えろレディオ、今週はこの曲でスタートです。生き物係、We Do!
We do. 壊し き物係吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌色レディオ、吉岡清江がお届けしています。すでに私の向かい側にお客様がいらっしゃってます。この方をお迎えしました。
こんにちは、っちわっちのボーカルギター橋口洋平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、っち
ー。すごいですね。すごい元気すぎて、もうあの僕のこんにちはっちを簡単に超えてくるのやめてほしいです。
こんばんは、っちー。
いや、すごい、もうすごい迫力で自分が
このテンション良くないですね。
やっぱそのテンションで僕も行かないとなっていうのを改めて今ちょっと反省してます。
そんなことない。はしぐちんぐのテンションで行こう。
はしぐちんぐって呼ぶのも世界で清江さんだけです。いつもありがとうございます。
結構 LINE とかでもね、
はい、
真面目な話するときは、
はい、
ちょっと橋口さんみたいな、
はい、
明日ちょっと弟が来るんでよろしくお願いしますみたいな感じなんですけど。
そうですね。でも昨日は結構真面目なテンションなのにずっと橋口ングでしたっけ、はいはい、ほぼ橋口ングで
明日よろしくお願いします、
よろしくお願いします
ということでね、言ってましたね、
はい、
ところで、
はい、
このキヨチングと橋口ング は、
はい、はい、
そのいつ出会ったんでしたっけ。
多分出会ったのはなんですけど、うんうん、僕はすごい覚えてるんですけど、
はいはいはい、
2011年にイーグルスが東京ドームでライブをやったんです。来日公演して。
ありますよね。
はい、うん、あの時に僕初めて清江さんにお会いしたんですよ。
あ、でも懐かしいですね、
は
い、
そうなんですよ。その時でが一番最初で、でもその後本当にちゃんとお話しさせていただくようになったのは、
うん、
放牧中の頃ですかね。
そうです、あれ放牧中でしたっけ。
そうですよ、確か。
は
い、清江さん最近何してるんですかみたいな話もそうですし、
うんうんうん、
あとはなんかちょっとライブとかね、ステージのこととかなんかいろいろ一回ちょっとがっつりお話しさせてくださいっつって。
そうなんですよ、
行きました。
ちょっと後ほどね、その話もしたいと思います。
はい、
ということで、いろいろ話したいこと山積みなので、
はい、
トークテーマあらかじめカードに書いておきました。
お、
今目の前に並んでます。
はい、
これ橋口チングが提案してくれたトークテーマも入ってるんですか。これ入ってる、
入ってる。
どれからいきます。結構様々な感じ。
そうですね、じゃあこれ俺聞きたいんですけど、読んでいいですか。
はいはいはい、
初対面の異性どこを見ちゃう、観察しちゃう、
もう
っていう
顔でしょ。好感度だだ下がりでしょこれ。
あ、顔、
顔ですよね。顔って言っちゃうと、もうほんと小学生みたいなね、はい、あともうファンの人も私を嫌い始めるみたいな展開になってますけど。
いや、そんなことないし。
人間だもの。っていうのはなんか意地悪そうな感じの人が、
はい、
なんか嘘つけなそうな感じの人相の人が好きです。
あー、なるほど。
例えば
嘘つけなそうな感じ。僕はどうです、嘘を。
良かれと思って嘘をつきそう。
それ嘘つく人じゃないですか。
優しい嘘つきそうじゃない。
大体世の中嘘つく人は良かれと思ってつくパターン結構ある
んですよ。でも橋口さんは
自分のあれ
嘘ついちゃうと顔に出ちゃうかも、うん、ちょっとなんか下手かもしれないですね、隠すの。
いや、俺思うんですけど、
はいはいはい、
僕結構嘘をつくの、
うんうん、
まあ人よりちょっと上手なんじゃないかなって思ってるタイプなんですけど。
そうなんですか。
でも俺清江さんって本当思うんですけど、清江さんは絶対
やめて、本当に。やめて。
嘘をすぐ見抜きそう。
あ、 そういうことか。
うん、なんかその清江さんってあんまりこう相手に人に嘘をつかせない人だと思います。なんか
うわ、なんか口説かれてる。
気のせいです、気のせい。とても、気のせいです。あの、そうじゃなくて、
そうなんですか。すごい、うん、いいことですね。それ
すごいこう、すごいその天真爛漫というか、結構明るい感じの中でなんかすごいちゃんと人を見てる感じがあって、なんかそれがすごいなっていつも思ってますけどね。
もう M 神マネージャーがくたびれたようにうなずいてますよね。
くたびれてるんじゃないですか、あれは。
あ、そう。え、はい、橋口イングは どこですか。まあ私は人相っていうことにしてもらっていいですか。顔って言っちゃいましたけど、はい、まあ正しくは人相で、橋口イングはどこですか。
僕もでも、そうですね、なんか顔ですかね。でもなんか、いやいや、でも顔なんですけど、なんかちょっとどんな顔でもいいんですけど、ちょっとこうなんか、や、優しいか、優しい感じの。
なんで諦めた。
いや、本当にひどい、ひどく普通のことを言ってるなというふうに思ってね。なんかその、
確かに
すごい元気でこうちょっと強気な感じもあるんだけど、なんかこうどこか優しいみたいな感じの顔がいいのかな。初対面のどこを見ちゃうっていうのも、ごめんなさい、本当ね、これ清江さんに聞きたかっただけで、自分が今何を見てるかって言われると本当にちょっと困ってるんですけど、あとはね、手の大きさですね。
なんでですか。
僕本当手がちっちゃいんですよ。
は
あ。とにかく手がちっちゃい。興味出してください、ちょっと。
いやいやいや、次におかけする曲も手に関する曲だから、はいはい、次におかけすると手に関する、
そういうことですね。
手の大きさ見ちゃうんですか。
僕すごい手が小さいので、
小さいんだ。
女の人でも僕より手の、あの、小さい人って少ないんじゃないかぐらい手がちっちゃいんですよ。
そこはやっぱり自分より小さい人であってほしいみたいな。
まあまあ、その大きくてもいいんですけど、なんかその自分、それが話題のちょっと一番最初になるかなみたいな。
手の大きさ、
僕手ちっちゃいんですよみたいなやり口で会話がね進んでいけばいいなっていうところはあるかなっていう。
そうなんですね、はい。じゃあこの曲もニューアルバムのエンパシーの中から、はい、手を題材にしてる曲なんですよね、この曲って。
そうなんですよ、うん、まあ、受け継がれていく愛情みたいのをテーマに歌ってるんですけど、うん、まあ、それだとちょっとテーマとして大きすぎるので、もう少しこう、うん、的を絞って、うん、人間の手、その手のシワの数だけ自分のことを、誰かのことを大切にしてきた、そういうなんかその手は素敵なんだぞっていうところを歌にできたらいいなと思って作った歌です。
はい、はい、それじゃあ曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。あっちでバトン。
いつだったろう、父や母と最後に手をつないで歩いたのは、車道の旅、力のこもる手のひらから伝うぬくもり、素直になれずほっといてと手を振り払った時のあなたの顔、この手で夢を抱き切り開き、この手で溢れ出す涙拭って、心配ないよって泉を蹴ると少し強がってみたり、初めて名前を書いたこの手はあの日よりも器用に僕を伝え、精一杯にあなたが渡してくれたバトンを落とさないように、いつだったろう自分以外に守りたいと思える人ができたのは、ぎこちなくて笑っちゃうけれど不器用なりに頑張ってるよ、注がれてきた愛の重さ今さら感じるから受け継ぎたい、この手で愛する人の手握り、この手で守って背中をさすって抱きしめてみたり、指切り幻漫約束交わし合ったり、信号待ち力のこもる手に
した曲は輪厚さんの最新アルバム「エンパシー」の中から「バトン」でした。生き物係吉岡清江の歌えるレディオ、今日はワッチのボーカルギター橋口洋平さんとお届けということで、続いてのトークテーマはどうします？
じゃあこれいきますか。
これいきます。
はい、
じゃあこれにしましょう。深夜の歌詞談義 in 歌えるレディオということでございます。
はい
はい、
これはあれですね。
そうですね、
その突然、深夜に清江さんからこう、この部分のこの歌詞なんだけどこういう意味だよねみたいな LINE が
すいません、
あの来て、そこからものすごいこうしばらく何時間かね、そういう歌詞談義みたいになったりすることが本当に年に1回か2回ぐらい
そうですね
あるじゃないですか。
ありますわ
あれ、本当に僕もいつも楽しみにしてまして、で今回それをちょっとこのね歌えるレディオで、
なるほど、
できたらなみたいなことでちょっと僕が提案させていただいた企
画なんですけど、ありがとうございます、はい、なんか結構 LINE とか、あと1回その4時間半ぐらい語り合ったことありますよね、歌詞について。
歌詞について、はい、
すごい止まらずに、
そうですね、気づいたらそれぐらい経ってたっていうぐらい、うん、
はい、
はい、
ありましたけども、ありました。私何について聞いたんだろう、やっぱり別の人の彼女になったよの歌詞についてだったのかもしれない。その語り合ってたの違いましたっけ？
どの時ですか？4時間半ぐらいですか？
4時間半の時はは
そのまだ別の人の彼女になった
よ、できてなかった時だ。
そうです、できてなかった時で橋口ングさーつって
やだない
やなんかそのいろんな曲がある中でなんかもっとこう毒みたいな、
そうですよね、
なんかもっと自分のいいところばっかりっていうのだけじゃなくて、なんか汚い部分もちゃんと言葉に落とし込んでいった歌とかいいんじゃないっていう風に提案してくださって、
そういう話になったんですよね。
そうで、その次のアルバムで「マグネス&サバイバー」って曲と「この別の人の彼女になったよ」はものすごくこう自分の中でも、まあ、毒を、
そうですよね、
出した2曲なんですって言って清江さんに聞いていただいて、でその時その後にもまた話をしましたけど、その中の1曲の別の人の彼女になってが本当に広がってくれて、
いや
なんか嬉しかったですね。はい、
この別の人の彼女になったよっていうのはこれ女目線じゃないですか。
はいはい、
これはなんか女子目線で書こうっていうのはあったんですか？なんか事務所の人がすごい憤ってて 2,3 人が、
はい、
この曲は賛否両論なんだみたいなこれ私は賛成だけどこの男子はずるいとか、はい、すごいこうみんなの想像力をかきたてて、
はいはい、
でもなんか LINE してる中で橋口さんが、うん、俺の中ではこう付き合って何年目ぐらいの関係で、うん、でも男がこうでみたいなこう設定が結構明確にあって、そのことを教えてもらったりとかして、はい、
そうなんですよね。
いやそうなんだ、作り手としてはみたいなことがあったんですけど、
はい、
なんか女子にしようとかこの歌詞にしようとか思ったのってなんでなんですか？
いやなんかもともと女性目線の歌詞って僕何曲か書いてて、
そっか、
ただ表に出た曲がこれが最初なんですよね。
どういう意味ですか？その音源になった曲って
ことですか？あ、そうです、そうです、音源に要はディレクターともこうこれは出そうってことになってまで行ったのがこの曲が初で、で周りの女友達にすごいたくさんいたんですよね、うん、その今の彼がいて何の不満もないのに、なんかちょっと前の彼といた時の自分素でいられたなみたいな、なんかその年代的にもその30とか、うん、はい、あの前半から後半に差し掛かっていくに従って、はい、そのなんか自分のただ好きの忘れられない恋愛だけじゃなくて、なんか自分のための幸せを選ぶ人いるじゃないですか。
現実的な幸せですよね。
7年ぐらい付き合った人と別れて、うん、次付き合った人と半年ぐらいで結婚する人とかもたくさん出てきたりね、とかして
すごいリアルな、はい、でも30歳とか、うん、私たちの世代はもう30、うん、36歳35歳の年代だから、
はいはい、
もうこういう風に考えないと、
うん、
なんかね、
そうですよね
って感じありますもんね。
なんかやっぱり好きだけじゃなくて、うん、なんか将来どうしていきたいかみたいなところまで含めた恋愛を選ぶ人っていうのもいて、うん、なんかそういう人がこうちょっと後ろを振り返る歌みたいな感じで書いたんですよね。
うわ、
別の人の彼女になったよっていうタイトルで。
橋口さんってなんか繊細なところと、はい、で結構ラジオとか聞いてるとなんかいやーとかから始まるんですよ、あの生放送のラジオ
真似がひどい、
とかで、はい、そういう風に見せてるんですけど、実はすごい男気がある人なんじゃないかなと踏んでいて、はい、
私はもうビジネスヘタレなんじゃないかと。あの M 神マネージャーに、あれはビジネスヘタレだよと。
いや
もう橋口くんは男らしいですもんね。いやいやいやって言ってんですよ実は。
いやいや
M 神爆笑
ビジネスヘタレってやべですね。
これ流行るかもしんないです。
いやそれ生み出してんじゃないよって話です。
でも私そのぐらいやっぱこう、まあ楽曲も優しいところからこうこねじれた毒みたいなところからやってるし、ちょっとまだまだ橋口を探っていきたいって感じがしますけどもね。ということでそろそろお時間なんです。
マジっすか。
そうなんですよ。
あれちょっと僕歌詞談義ちょっとしたいな。
ちょっとぜひまた来週もいいですか、来ていただいて。
すいません。
なので今日話せなかったトークテーマも来週に繰り越します、はい、ということで、じゃあ橋口さんからお知らせお願いします。
はい、エンパシーっていうアルバムをリリースいたしまして、去年の12月になるんですけど、はい、でそれを引っ提げて今47都道府県ツアーを2週目をやってまして、
すごい
今その2週目の半分ぐらいがのところなんですね、
はい、
でそのツアーの一番最後にホールツアーがくっついておりまして、でそれが全国4カ所やるんですけど、ツアーファイナルが7月19日に、神奈川県民ホール大ホールでやります。でホールツアー今まで僕らはっちずっとやりたいやりたいと思っていたんですけど、この去年で結成10周年になったんですけど、
うん、
そのタイミングでやっとこのホールツアーができるということで、メンバー一同大変気合が入っておりまして、皆さんに絶対後悔させない最高のライブ用意して待ってますんで、ぜひホールツアー遊びに来てほしいなと思います。チケット先行受付中でございます。よろしくお願いします。はい、
ということで今日はありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
ありがとうございました。
別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの、別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの、キスや態度だけで終わらせたりせずにちゃんと好きだという
生き物係、吉岡清の歌えろレディオ、そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係、吉岡清の歌えろレディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清でした。
ビッグモーターは全力で高価買取に挑戦。3年連続買取台数日本一、全国約300店舗、売上高4900億円の実績、5000人以上のスタッフが全力で高価買取、青い看板にビッグが目印。
車を売るならビッグモーター、
やっぱりビッグが一番。
芦田愛菜です。中国道リニューアルプロジェクト、6月から吹田神戸間で大規模な規制を行います。100年先の安全安心のために高速道路を作り替える必要があります。ご理解ご協力をお願いします。中国道リニューアルで検索。ネクスコ西日本。
一先生も神戸公演、和楽器バンドプレミアムシンフォニックナイトボリューム2ライブ&オーケストラ in 大阪城ホール2020、2月16日日曜大阪城ホールで開催。オーケストラとのコラボレーションによる特別な夜が再び。チケットは好評発売中。お問い合わせはプリンスまで。